こんにちは。今日はですね、あなたが共有してくれた資料、ウェブサイトオレタンの記事、エンジニア、技術者を元にして、エンジニアっていう言葉、これを深く掘り下げていこうと思います。単に技術者っていうだけじゃない、この言葉のなんか本当の面白さ、それを見つけていくのが、まあ今回やっていきたいことですね。
ええ、面白いテーマですよね。エンジニアって、単なる職業名を超えてる感じがします。問題解決への、なんていうか独特なアプローチとか、実はその語源に才能とか工夫みたいな意味がこう隠れてるんですよ。
才能、工夫ですか。それは興味深い。まずは、基本からいきましょうか。名詞だと、技術者、工学者。
はい。
科学とか数学の知識を使って、まあ、機械とかシステムを設計したり、作ったりする専門家っていうことですよね。
ええ、そうです。She works as a software engineer みたいに普通に使われますね。でですね、動詞としても使うっていうのが結構ポイントでして。
動詞もあるんですね。
はい。設計するとか制作するは、まあそのままなんですけど、計画などをうまく処理する、あるいは画策するみたいな、ちょっと比喩的な使い方もあるんですよ。
画策する。それは面白い使い方ですね。どういう時に使うんですか、例えば。
そうですね。資料にも例がありましたけど、He managed to engineer a meeting with the CEO とか。
CEO との面会を。
うまくセッティングしたとか、取り計らったっていう意味合いですね。なんか技術的に何かを作るんじゃなくて、状況をこう巧みに作り出したみたいな、そういう感じです。
なるほど。単に物を組み立てるだけじゃなくて、状況そのものをデザインするみたいな。その工夫とか知恵っていう感覚、もしかしてその言葉の成り立ちに関係してたりします？
まさにそうなんですよ。そこがすごく面白いところで、この言葉、元をたどると、ラテン語なんですね。
ラテン語ですか？
ええ、古代ローマの言葉ですけど、インジェニウムっていう単語に行き着くんです。これがですね、才能とか知性、あと工夫する能力っていう意味なんですよ。
インジェニウム。じゃあ、エンジニアのこう根っこの部分には才能とか工夫があるってことですか？
そういうことなんです。で、そのインジェニウムから派生したインジェニアーターっていう言葉、まあ発明家とか軍事機械を作る人みたいな、それがフロフランス語を経て英語のエンジニアになったんですね。
ふむふむ。
だからもともとはやっぱり軍事技術者、例えば砦とか兵器を作る人を指すことが多かったみたいなんですけど、だんだん土木とか機械とか、もっと広い分野の専門家を指すようになっていったと。でもその根底にあるインジェニウム、つまり工夫する才能っていうスピリットはずっと受け継がれてる感じですね。
わあ、それはちょっと目から鱗です。なんかエンジニアって聞くと、どうしても技術、スキルみたいなイメージが先行しちゃいますけど、本来はもっとこうクリエイティブな、創意工夫する人っていうニュアンスが強いんですね。
そうなんですよ。で、その創意工夫っていう視点を持つと、似たような職業との違いも結構クリアに見えてきますよ。
例えば？
例えば建築家、アーキテクトですね。彼らは主に建物のデザインとか美しさ、見た目に重点を置くじゃないですか。
そうですね。どう見えるかみたいな。
ええ、一方でエンジニアはそのデザインを実現するための、まあ構造とか機能性、安全性、つまりどうやって作るか、どう機能させるかっていう、その実現可能性の方により重きを置くんですね。
なるほど。じゃあ科学者、サイエンティストとは？
サイエンティストはどちらかというと、新しい知識とか原理を発見するのが主な目的ですよね。エンジニアはその発見された知識を応用して、具体的な問題を解決したり、ものを作ったりするという役割分担です。
ふむふむ、応用する側なんですね。じゃあ、よく聞く技術員、テクニシャンとか、整備士、メカニックとはどう違うんですかね。彼らも技術は使いますよね。
ああ、それはいいポイントですね。テクニシャンは特定の技術を使って、まあ、装置を操作したり保守したりする、より実践的な役割ですね。で、メカニックは機械の修理とか組み立てが中心。
なるほど。
エンジニアはそれよりももうちょっと前の段階、何をどう作るかっていう設計とか開発、理論的な部分、 つまりより上流工程に関わることが多いと言えるかなと。
あー、わかりやすい。
資料にあった例文、技術者がエンジンを設計し、整備士が修理し、技術員が性能を監視したっていうのが、結構それぞれの役割のうまく表してると思いますね。
確かに、それぞれの専門分野があるんですね。実用的な面で言うと、メカニカルエンジニアとかソフトウェアエンジニアみたいに分野と組み合わせるのが一般的ですよね。
ええ、そうです。
あとは動詞の使い方も、エンジニア・ア・ソリューション、解決策を工夫するとか、さっきのエンジニア・ア・ミーティングみたいな言い方も覚えておくと便利そうですね。
まさにその通りです。表現の幅が広がりますよね。
さて、じゃあ今日の話をちょっとまとめてみましょうか。エンジニアっていうのは名詞の技術者だけじゃなくて、動詞として設計する、さらに比喩的に巧みに処理するとか画策するみたいな意味も持つ、すごく豊かな言葉だったと。
そうですね。特にあの語源のラテン語のインジェニウムですね、才能とか工夫する能力っていうのがこの言葉のこう核にあるんだっていう発見は結構重要だったかなと思います。
うん、単なる技術屋じゃなくて、知性とか創造性で問題解決にあたる専門家っていう本質が見えてきましたよね。あとアーキテクトとかサイエンティスト、テクニシャン、メカニックとの違いも、その工夫っていうキーワードで考えるとよりはっきりしたかなと。
本当にそうですね。
じゃあこれを踏まえてですね、リスナーのあなたにとってこれはどんな意味を持つでしょうか。これからエンジニアっていう言葉に出会った時、それが単に物を作る人を指してるのか、それとも何かを知恵を絞ってうまくやってる状況のことなのか、ちょっと立ち止まって考えてみると、コミュニケーションのなんていうか解像度が上がるかもしれないですよね。
ええ、そう思います。最後にちょっと視点を広げてみるのも面白いかもしれないですね。語源のインジェニウム、工夫する能力っていうところに立ち返ってみると、
はい、
私たちって何も技術分野に限らなくても、日々の生活とか仕事とかでぶつかるいろいろな課題に対しても、もっとクリエイティブに計画的にエンジニア・ア・ソリューション、つまり巧みに設計することができるんじゃないかなって。
あー、なるほど。日常の中のエンジニアリングみたいな。
そうそう、言葉の辞書的な定義を超えて、そんな風に自分の行動とか考え方を見つめ直してみるっていうのも一つ面白い視点かなと思いますね。